突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、三村ひろこです。突撃瀬戸の元気商店は瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は新瀬戸商店街のビリヤード玉木をご紹介します。名鉄瀬戸線の新瀬戸駅の南連絡通路を出てすぐ目の前にありますビリヤード玉木です。この地区唯一のキャロム、スリークッション四つ玉設置店なんて看板がありますね。そして分かりやすい指導で初めての方でも安心して楽しめます。ポケット代料金お一人様1時間500円という形で料金も載っています。早速中に入ってみますね。失礼します。こんにちは。ビリヤードの台が大きい、思っていたより随分大きいんですけど、大きな台が1つ2つ、奥にも2つ並んでいて全部で4つありますね。そして9ですね、あれが並んでいますね。はい、太宰時生さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。こちらのお店なんですけれども、はい、いつ頃からされてるんですか？
そうですね、これはね、私のおふくろが始めた商売でね、昭和の27年、
昭和27年、増える。
私26年生まれでね、1歳違いなんですこの店と。
もう物心ついた頃からビリヤードをしてた。
そうですね、私ね、覚えがあるのが小学生ぐらいの時かな、にもうお客さんとね一緒に楽しんでたことがある。
小学生の頃からもう されてたわけです、じゃあもう本当に長い間付き合っていらっしゃる。
そうだよね、決してうまいわけじゃないんだけど楽しかったですよ。
じゃあもうお店をもう継いでちゃんとしっかりビリヤードのお店をやっていこうっていう決意みたいなのもあったわけですか？
いや、その頃はそういうわけじゃなしに、やっぱりまだ小学生の話だから、そんなつもりじゃ全くなくって楽しんだら、結構ね、一緒にやっついたりすると大人のおじさんたちがね、結構喜んでくれるんですよ。わあうまいなとかね、当たったりすると、そういうのが楽しみだったんかな。
じゃあお店を実際に継ごうというかやっていこうって思った時期っていうのはどのぐらいですか？
二十歳っていうかな、私そのビリヤードのために東京の方へね修行に行ったんですよ、ちょっとなんだけども。その時は一応やっぱりこれから先やっていくんかなっていう決心した時期なのかな。それまではまだね、継がなくちゃなんていう気持ちはなかったんですけどね。
なるほど。修行に東京にどのぐらい？
1年ぐらいかな。
で、修行っていうのはどういう形で行うんですか？
修行という名のもとなんだけども、14代あったんかな、大広いところなんですよ、東京の八重洲なんだけども、私はボーイとして入るんですよ、修行という名でね。で、他のボーイさんもいるわね、ボーイさんが5、6人いたかな、でその中に入って、そういう仕事をしながら、自分たちで覚えるっていう形かな。
何かそこで人生の変わるような出来事があったりしましたか？
でその時にそう知り合ってっていうかな、八重洲の店のマネージャーをやってたのが実は今の私の女房なんだ。
じゃあ、職場で見つけました修行先。
そうですね、それなりに成果はあったかなと思って。
すごい成果じゃないですか。で、修行をされて、じゃあ草間と共にまた戻ってこられた。
そうですね、
で実際に継いでお店をされているっていう感じ。
そうだな、
このビリヤード場っていうのはこう瀬戸にはたくさんあるんですか？
今はもう実際に営業してるのに、うちと、それとあと透明ボールさんね、瀬戸では。ただ昔ね、その瀬戸の組合があったんだけども、それがまた中部の組合に入ってるんだけども、その時期はね、結構ちょっと知ってるだけで1、2軒、3軒、4軒、4軒くらいはあったね。末広町の方にもビヨンさんとかね、瀬戸駅前だったルビーさんとか、それからもうちょっとしてからそこの大橋さん、これは孫田にあるけどね、あったけども、孫田とか菱野団地の方には佐藤さんの店とかね、そういうのでね結構あったんですよね。
お店始めた頃とか、実際その頃はすごいお客さんもたくさんの、スタッフもたくさんって感じだったんですか？
たくさんかな。従業員っていうか、 従業員とは言わなかったもん、ね、昔はね、うん、ビリヤードの場合は女性ばっかりでね、ゲーム取りといって、あのゲームをする時の点数を加算してくれる、足してくれる、そういう仕事があったんですよ。そういうための女性の方が何人か見えたんですね、
ゲーム取り、
ゲーム、そうゲーム取りって言ったね、
その方は、大体どれぐらいいらっしゃった、何人ぐらい、
まあ、入れ替わりって順番で変わってってるんだけども、多治見の方にも支店があった時期があったもんでね、その時はどうかな、両方足して7人くらいんじゃないかな、
ゲーム取りっていう方はそのゲームの流れを見て足し算していてっていうようなそ, う、ね、あ、そういうサービスというか、あの、
そうそう、
して、そういうのはもともとそういう風な形、ここでハセトでそういうわけ、
もともと日本中がそういう形でやってみたと思います、
それは、今とはそのゲームの仕方とかが違うっていうことなんで、そういうわけではなく、
いや、ゲーム全く一緒で、あの点数の仕方が、取り方が違うんですよ、ルールが変わってね。それは今皆さんこの若い方がしてみるというのは、ポケット穴のあるやつね、穴のある台、これが主流だと思うんだけども、その他にも四つ玉とかね、スリークッションとかダイヤゲームとか、いろいろあるんですよ、すごくたくさんね。でその当時、私ところが開店した当時はもう四つ玉オンリーで、四つ玉の台が2台で始めたのが最初なんですけども、でその時にいたのがそのゲーム取りっていう方ね、あと4つ玉だから4つでやるんですよね、はい、赤2つと白2つで4個ね、でやるゲームなんだけども、赤と当たると3点、赤と白、白と赤でもいいんだけども、と2点、全部当たると5点、これを順番に、あの当たれば加算していくんですよ、赤白2点当たりました、赤が当たったら5点、っていうのを、なんていうかな、調子よく声高らかにっていう感じでね、
声高らかにこう宣言するような、
綺麗な声で歌うようにかな、まあ、そういう感じの、何メートル10メートルもう離れてても声が聞こえた、それぞれ、そういう、なんていうかな、
通る声でみたいな、
美しい声で、
美しい声で、じゃあそういう美しい声を聞きに来る方もひょっとしたらいたかもしれない。
ああ、そうですね、
そんな楽しみもあったかもしれない。
あのやっぱり本当に上手なっていうかな、そのゲーム取りの方を、このあの人のゲームの取り方がいいとか悪いとかきっとあったんじゃないかな、そういうことがね、
ゲーム取りさんのファンみたいな形でっていう。
そうそうそう、
なるほどね。その始めた当時からある台、今もあるんですか？
あるんですよ、実はね、昔の最初の時の台っていうのはね、分解して置いてあります。一応ね。
なるほど。
今はポケットの方が主流だもんで、ポケットにしてあるんだけども、四つ玉の台も一応あります。
そして今こちらにも何か特徴的な台があるということですか？
そうですね。これがね、大台って言って、実はね、これ大台のもう一回り大きな台が本当はあるんですよ。スヌーカーっていうあるんだけども、これはまあ中台になるのかな、でもこの辺では大台って呼びます、でこの辺にはそんなにはない台ですね、
台の大きさがですね、2メートル90センチに幅が1メートル40センチぐらいの台です。こちらでソルゲームっていうのはどういう、
こちらでやるのはスリークッションといってね、この角、これゴムでできてるんですけども、このゴムに1回当たると、これ、これがクッションというんだけども、このクッションを3回当たって的玉に当たると1点っていうルールのゲームがあるんですよ。ですから2回ではダメ、3回とか4回なら OK なんだけども、クッションをそうそうカンカン当たって最終玉に的玉に当たったらば1点っていうルールの、ゲームがあるんです。
今トロフィーを、見せていただいておりますけれども、トロフィー、
これは私のところへ来てくれてたお客さんが取ったトロフィーなんですよ。その時のこれがチューブアマスリークッション3、これスリークッション、この台でやってた台でね、
競技の、
そうです、時のトロフィーが、うちにまだ置いてあったんだけども、
準優勝されてるそのスリークッションで、
そうですね、
じゃあここで練習されてた方がそんな風に大会に出て、それはなかなか嬉しかったんじゃ
ない。それ嬉しいよね。
じゃ あの実際修行もされたってことなんですけど、お客さんに指導なんかもされたりするんですか？
それなりにね、指導っていうよりも私よりも上手な方が見えるでね、お客さんでもね、 で、まあ、一緒について、まあ、切磋琢磨するっていうかな、お互いに、そういう感じのお客さんはずっと見えたね。
なるほど。そういうお客さんが今も来てくださってます？
今はね、少ないんですよ。まあ、ここにこれあるでしょ、球。
あ、なんか緑色の袋に入ったものが竹が並んでるのかなと思ったんですけど、なんだろうなと思って見てたんですけれども、
これ皆さんお客さんの個人持ちの球なんですよ。
ああ、緑色の袋にきちんと入って、そして名前書いてありましたね。
は
い、
そうですね。
そうですね。
で、まあ、お客さんが見えて自分の球を出して作るっていうかな。ですから基本的にはこれだけお客さん一応ね、見えるんだけども、
どのぐらいいらっしゃいますかね。
30分ぐらいあるかな。だけども来られない方も見えるんですよ、中にはね。でも、まあ、その当時来ていただいたお客さんの球ばっかりで、昔お客さんが見えて、その方もおじいさんでね、来られてないんですけども、そのお孫さんがね、実は私の、おじいさんがここへ来てついてたんだけども、その時の球はありますかって言ってね、これ去年ぐらいだったんだけども、見えてね、その時の球をって探してみたんだけども、実はなかったんですよ、そのお客さんはね。だけどもせっかく来ていただいたもんでね、私の球をね差し上げて、嬉しいもんね、ついてもらったら。その方はね、上皇寺にね、三宅亭さんってご存知かな、料理屋さんなんだけども、そのおじいさんがね、スリクションのすごく上手な、当時瀬戸では一番の方だった、その方が時々来てくれて、その方のお孫さんがたまたま訪ねてきてね、その当時の球はないかって言ってみたもんで、まあ、それを一本持っててもらって使ってもらうようにしてやった
、お孫さんもひょっとしたらされてるんですかね。
好きなんやろね、きっとね。お仕事は井田さん、になられるらしい。上手に修行してきたら一回行きたいなと思ってるけどね。
いいですね、ビリヤードのご縁でね。
そうそう、
いろいろつながっていくのも楽しいですよね。
楽しいね。
ビリヤードのいろいろ関わってきて、まあ、随分長くなってきていると思うんですけれども、やっぱビリヤードいい、ここがいいんだよねみたいなところってあります？
ビリヤード、まあ、ゲーム戦うんですよね、技を戦うんだけども、まあ、戦いなんだけども、喧嘩っていうことはありえないんですよね。今までそんなの見たことないし、相手がついてますよね、
はい、
で私、まあ、見てるよね、誰でも取れる球じゃないし、ちょっと普通の人は取れないんだけども、その人が取ったって言うとね、こうやって上手だったよって褒め合う。
ああ、球をこういう床について、
そうこれ叩い合うわけ、実際この中ではね、ちょっと外してくれるかなと思うかもしれないけども、そういうのは表面出さないゲームなんですよ。
なんか紳士的な感じと申しますかね。
そうですね、
なるほど、そこが魅力でもある、
そういうことがあってね、一緒に球をつきながら仲良く、まあ、ビリヤードやるつく時だけじゃなしに、他の方でも一緒に楽しめるっていうかな、友達になれるゲームかな。
なるほど、なるほど。どうでしょう、ビリヤードをやってきた中で、なんか思い出深い、印象に残ってる何かありますか？
修行に行ってる時にね、修行に行った先は先生なんですよ、桂典子さんっていう方のね、でそこの店営業してるでしょ、営業があると先生帰るでしょ、そうするとボーイだけで集まって、つくんですよ、夜中中。まあそういうのが楽しかったかな。
夜中中ってすごいですね。このお店でも夜中中とか言ってやってたりとかはしない？
今はないんだけどね、昔はね、20歳前後やっぱりぐらいかな、年末年始はね、3日くらいはずっと夜通して、夜だけじゃなしにね、その間はね、もうつきっぱなし、店閉めないんですよ、夜中やるでしょう、で昼間は昼間でまた疲れる方見るよね、でうち2階に部屋があったもんでね、そこでお客さんが寝ちゃうんですよ、
仮眠を取って
取って、でまた起きてきて着いたりもねしたね、で結構親しくなったお客さんたちはね、結構うちで一緒にご飯食べたりねしたんですよ。
お客さんも一緒にご飯食べて、
そういう方見えてましたよ。
そうなんですか、じゃあなんか住み込みの修行してるで、それこそここで修行してるみたいな方もいらっしゃる。
修行じゃないけども
楽しんでる
っていう。そうだよね、
今は現在はどうですか、いらっしゃるお客さんっていうのはどのぐらい、
今ほとんど店を営業してないような状態でね、今たまにね、インターネットなんかで調べてくださって、遠くから見える方もたまには見えるんだけども、そんな時はまあ 私普段は営業してないんだけどもどうぞやってくださいよっていうような形でやらさせてもらってる、まあ、ちょっと寂しいけどね、
じゃあやってみたいなって思った時には連絡をしてって形になる
んですか？そうね、まあ、直接私たちがいればそのままでいいんだけども私ところいない時もあるもんね、前もっと電話でもしててくださればまあ、なんとかさせてもらいます、
都合に合わせて、
うん、というような形で今ね、ここに残ってる球があるんで、そういうお客さんがあるんですよ、でそういう方の球があるんだけどね、これ今流行りのねカーボン製の球、これね30万ぐらいする、そういう方も見えるんです。
じゃあもうまだそうやって常連さんじゃないんですけど
通
って、
たまにねしか見えないんだけども、でも、まあ、そういうことで来てくれるお客さんもあるもんでね、
この旧の持ち主は長くされてる方？
昔、うちの営業をしっかりやってた時にね、学生の時にやってたんだけども、でしばらく辞めてて、今また懐かしいからちょっと使わさせてくださるというような方が見えるね、もうある程度仕事も一生懸命されて、でちょっと余裕ができて時間的にね、そういう方がまた戻って見える方は時々見えるね、
ね、ひょっとしたらこの放送を聞いて、あ、なんかやって、あ、懐かしい思い出す、やってみたいとか行きたいという方はどういうふうにしたらよろしいでしょうかね。
まあ私どもがここにいて、来てくださればいつでもいいんだけども、いない時あるからその時のために、まあ私のところ玉木って言いますけども、電話帳を引いて持ったら分かると思うし、電話番号は8瀬戸ね 82-4762の方へ電話しといてもらって、このぐらいの時に行きたいんです、まあ無理な時間はダメだけども都合のつく限りはそのようにさせていただく、来てください
じゃあちょっと始めてみたいわって方でもどうでしょう、初心者でも
大丈夫
です
、ご主人、そこそこは大丈夫ですよ
ご主人に指導していただける、ゲームの仕方とかそういったところも、いやこれを聞いて、いやなんかやってみたいかもって思った方を指導していただけますか？
それは大丈夫です、指導の方は上手ですよ
お時間なんかも、じゃあ都合のつく時間っていうか何時からとかいうのはありますか？基本的にこの時間がいいなっていう、
まあ昼、普通皆さんが起きて見える時間に、ね、お願いします。昔みたいに徹夜っていうそんなのは無理ですもんで普通の時間帯だったら大丈夫です、
じゃあ一度なご相談いただくか、ちょっと訪ねてきて 見ていただくのもいい、
そうですね、
本当ぜひご主人のこのね温和な感じといいね、なんか教えていただきたくなりますから本当に皆さんもぜひ一度ねちょっと様子を
か
こんにちはって
これから大丈夫です、
こんにちはってねぜひ来ていただきたいなと思うんですけれども、全く初めてなんですけれども、じゃあちょっと少し教えていただこうと思います。
足を右、左を前にして、右後ろで肩幅ぐらい、で球を、
お尻をね突き出しながら、そうです、そうですね、そういう感じ、まずブリッジを作ります。
ブリッジというのは指、
指ね、
指、
球先、これ球先って言うんですけども、これを15センチから20センチにしていただいて、これ一番真ん中ついて中心のちょっと上、これつく場所を導点って言うんですけども、この導点を決めてね、で3、4回しごいて、1回どうぞついてください
、ついて、
そうそう、
ビリヤード店玉木さんの田崎時雄さんにお話を伺いました。
今日ご紹介しましたビリヤード玉木の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。